足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気づけばもう1月も最終になりまして。
そうなんですよね。それでですね。
はあ。
大学の共通テストっていうやつがあるじゃないですか。
ああ、ありました。新聞載ってましたね。
うん。1月にあったんですけど、はい、それがですね、今年、今年度から。
はい。
情報っていうテストが新たに加わったんですよ。
やってみましたよ。やってみようと思ったけど、字がちっちゃくてやめましたけど。
やめた
い。あんだけちっちゃいんですよ。なんかいっぱい情報あるせいか。
ほんでね、
はい、
これちょっとおもろいなと思って、チャット GPT に溶かしたろう思って。
ああ、なるほどね。
うん、情報の試験やから、はい、お前ら得意ちゃうんかいと思って、
はい。
ちょっとやらしてみたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあ、なかなかね、解きよるんですよ、ちゃんと。
はい。
で、テキストのやつがなかったんで、まあ、PDF ファイルばっかりで、で、文字じゃないんでね、で、画像やから、で、画像ペって、コピペして、これ読んで解けって言ってやらしたんですけど。
はい、だから、その OCR 自体もチャット GPT にやらせた
って。そう。うん、はあ。画像でポンって渡してるんで。うん、
はい。
で、中には ああいう、なんていうの、絵を読まないとわからないやつとかもあるんで。で、
だから、そうですね。
うん。うん。だからそのままポイって渡して、はい、溶かして。そうすると面白かったけど、その、チャット GPT ってまあいろんなモデルがあるじゃないですか。その LLM とかあの辺のいろんなやつがあって、
はい、
で普通その有料版でよく使われてる O4 っていう4O 4に O って書い小文字の O って書いてある4O のモデルでやると、まあ全部まだやってないんですけど、画像切り取って貼っつけなあかんからめんどくさいんで、最初の方だけしかまだやってないんですけど、
はい。
一問間違い寄ったんですよ。
え、なんて
一問間違えたんですよ。なんか。
一問だけ？
一問というか前半の方で、その、
はい。
LED のね、こんな電卓の数字とかあるじゃないですか、8の字にこう LED のやつが並んでて、こう1234とか出るやつ、あれの問題の2問目のやつが答え間違いよったんですよね。
ほうほうほうほうほう。
で、それで今度それよりも今、レベルの高いって言われてる O1 っていうやつがあるんで。
新しいやつですね。
うん。その O1 の方でやったら、ちゃんと解きよったんですよ。
ほうほうほう。はい、う
ん。なるほどね、って思って、やっぱこういう細かいとこちゃんとこうチェックすんねやな、っていうのがあるんですけど。
だんだん賢くなってるっていうことですか？
うん。で、ただやっぱりね、考えてる時間長いんですよ。O1 にすると。
はい。
うん。1分以上かかったんかな？
へぇ、そんなにかかんねや、
う
ん。
かかるんですよ。割といろいろね、考えてやってるから。で、そうするとね、これまだ最後まで、今やってないんで、まあ、ちょっと時間あるときやろうと思って、なんかもう、画像切り取って貼っつけるのがめんどくさくて、もう30何ページあるから、もうめんどくさとか思って、やってるんですけど、で、これ考えたら、
はい。
O1、確かに正解出すんやけど、時間かかるってことは、
うん。
これ、 共通テスト受けても、時間切れで全部解かれへんやろなって思ったんですよね。
でも1分ぐらいやったら、いいんじゃない？学生も
意外とね、
うん、
これね、
パッと答えられる問題やったんですか？
53かな？なんかマークシートの部分があって。
ああ。
で、それで1時間なんですよ、これ。試験時間。
あ、ギリギリですね、じゃあね。
ちょっと微妙な感じでしょ？そうなると。
確かに。
AI といえども、なんかいろいろ、ね、難しいところ。まあ最初の読み込まし方とかにもよるんやるけど、PDF でね、読めるかと思ったら、チャット GPT、PDF、多分容量がでかすぎんのかな？なんか読み込めんかったんですよ。
ああ。
うん。読み込まそうとしたらエラーになって、で、あかんくて。で、他のやつも今ちょこちょこ試してるんですけど、
ええ。
うん。Google が出してるノートブック LM とかやったらこうね、サクッと読んで全部を一気に答え出しよるから、こいつ早いやんとか思う。まあね、そんなことやって、せっかくこう情報の試験が出てるんで、AI で試すって、またノートとかにまとめようと思っておりますんで、またよかったらチェックしといてください。はい。
話からめっちゃ長かったんですけど。
長かったね。もう今日これで終わりでいいか。
いやいや、今週のニュースいきますね。
はい。
はい。今週のニュースは8件あります。トランプアメリカ大統領は少なくとも1000億ドル規模の AI インフラを構築するための合弁事業スターゲートを発表しました。ソフトバンク、オープン AI、オラクルが参加し、今後4年間で5000億ドル、約 7.7 兆円を投資する計画です。ソフトバンクの孫正義氏が会長を務め、オープン AI が運営を担当し、テキサスに大規模データセンターを建設予定だそうです。
はい、これね、あっちこっちでニュースで取り上げられてたんで、ご存知かと思うんですけども、まあ、金額がすごいですよね。で、まあ、こういう時に、やっぱり動くのが孫さんなんだろうなーっていう気がしますね。もう、ここが勝負どころだって思った時に、ガーンって動いていくっていうね。で、まあ、ちょっとどこまで、この、アメリカで認識されるのかわかんないんですけど、孫さんが、やっぱり動いて、こういうところにその日本の企業が入ってるよっていう風に見てくれれば、いいんですけど、まあ、どうかなって、そこら辺がね、それじゃなくって、他の、やっぱりオープン AI とか、オラクルだとか、あとこれ、マイクロソフトとか、NVIDIA なんかも、絡んでるらしいんですけども、うん、どっちかというとアメリカの企業の方に注目がいって、孫さんが、会長を務めてるみたいなことがどこまでこう伝わるのか、うん、まあ、そこら辺がね、ちょっと注目したいとこですけども、ただまあ、こういうね、もうとてつもない規模のプロジェクトが動き始めてるということは知っておいていいかなと思います。
デロイト・トーマツグループは2024年度の売上成長率が高い日本のテクノロジー関連企業ランキングを発表しました。1位はオンラインピル診療を手掛けるメデリで、成長率は 15,96.7% に達しました。1000% 超の企業が4社となり、デロイト・トーマツグループは23年度は新型コロナウイルスの5種移行に伴って景気感が改善し、企業の設備投資も活発だったとしつつ、24年度はその傾向がさらに加速したと分析しています。
はい、もう何その1万%ってどういう話みたいな感じですよね。このメデリっていうベンチャーのそのとんでもない成長率ですけど、で、また 1000% 超えの企業が4社あるっていう。まあ、テクノロジー関係でね、なんかその日本は今なんか景気がいいのか悪いのかよくわからない状況になってきつつ、で、かつ、その原材料費が上がってるんで、まあ、ね、経費というか、その、 支払いがどんどん増えていくような状況にはなってますけれども、うん、その中ででも、やっぱこう調べていくと、めちゃくちゃ伸びてる企業はあるということで、で、まあ、このね、分析にもありましたけど、新型コロナウイルスが、その5類になって、まあ、かなりね、緩和されてるんで、それによって人の動きとか、が一気に変わってきたと。いうところもあって、まあ、そのサービス業とか、それに付随するテックカンパニーが伸びてきてるっていう感じではあるんでしょうけど、いや、ほんとね、とんでもなく伸びているところはとんでもなく伸びてるんで、まあ、この辺のすごいその格差が開いてきてるっていう感、その平均値で取ると、ね、どうしてもその、うん、平均値は下がってられるよ、横ばいとか、そんな感じには見えるんですけども、実際のところ、その、は、格差がものすごい広がってる。とんでもなく伸びてるとこは、とんでもなく伸びてるっていうことは、やっぱりね、チャンスはいっぱいあると。そこに気づくかどうかの差かなと思います。
立憲民主党は、政策立案への AI 活用を目指し、小川幹事長が AI エンジニアの庵野氏と会談し、民意解析などの実証実験に参加する意向を示しました。しかし、この実験には月額約100万円の費用が必要で、さらに専属のエンジニア採用も必要なため、党幹部からは、そんなに金がかかるとは、との声も上がっています。
もうね、なんか結構多くの人が勘違いしてるかと思うんですけど、その AI のね、サービス世の中にいっぱい出てきていて、まあ、チャット GPT なんかもそうですけども、その月、ね、20ドルだ、30ドルだ、まあ高くても3万円とかで使えるみたいな感じになってるんで、あ、そんなもんで使えるのか、みたいに思ってるかもしんないんですけど、本気で使おうと思ったら、いや、そこそこいいお金かかりますよっていうのはね、認識しておかないといけなくて。で、まあ、このニュースの中あったように、その、そんな金かかんの?みたいなことを言う人がたまにいるんですけど、いや、かかりますってっていう、そういうもんですよね。だからそこら辺の、その、何を準備しなきゃいけないかとか、実際には、どんなことをやらないといけないのかっていうことが、なんかこうね、すっ飛んでる感があって、なんか簡単にできるみたいな、短時間でできるとか、そっちばっかりフォーカスされてるので、本当に、やるべきことというか、そのデータをどういうふうに用意するのかとか、データの精査をする。要は、いい加減なデータがいっぱい入ってくると、いい加減なデータを元にして、AI が判断しちゃうので、その結果って使えないものになっちゃうんですね。その前のいろんなところの処理をどうしていくのかっていうのが、実はすごく重要で、そこには、まあ、それなりの、専門家が必要になるし、コストがかかるし、っていうことはよくこう考えとかないといけない。まあね、その辺を、まあ、議員さんの方々もよくわかってないよねっていう気が、します。
オープン AI のサム・アルトマン CEO は、新 AI モデル O3 シリーズの小型モデル O3 ミニが完成したと発表し、2週間以内に正式発表するとしています。O3 ミニは、高度な推論が可能な O シリーズの技術を活用し、試行時間が短く、コスト効率が高い点が特徴です。一方で、性能は O1 プロモードに劣る部分があるものの、処理速度では優位性を持つと説明しました。
はい、もうね、O3 のモデル、これ、去年の、12日間のね、ライブ配信をしてた時に一番最後に発表されたやつなんですけど、これ推論ができるっていうんで、おおっていう私は結構衝撃的だったんですけれども、そのモデルの、まあ、O3 のミニっていうのが2週間以内に正式発表するっていうことで、まあ、多分プロモードの方月、200ドルの方では使えると思うんですけど、それ以外のね、有料版の方でも使えるのかどうなのか、そこがちょっと気になるんですが、この O3 はね、かなりいろんなことができる。まあ、その可能性に気づいている人は、もう、 なんかいろんなことを考えると思うんですけども、本当にここから新たな AI のなんか、使い方に発展するというか、全く今まで思ってもなかったようなところに突入していく感じなので、これはね、この2週間以内に発表するっていうところの、どれだけ使えるのか、どんなところが出てくるのか、すごく期待しているところです。
ソニーコンピューターサイエンス研究所は、ピアニストの手に外骨格ロボットを装着し、高速な指の動きを体験することで演奏スキルを向上させる新たなトレーニング法を発見しました。ピアニスト118人を対象に実施した検証では、正確性を保ちながら演奏速度が向上し、その効果は翌日まで維持するだけでなく、ロボットを装着していない反対の手にも効果が確認されました。これは練習の質を向上させることで技術を向上させる可能性を示しています。
これについては後半にしたいと思います。
総務省はインターネット利用者の IT リテラシー向上を目指すプロジェクト、デジタルポジティブアクションを発表しました。このプロジェクトには X の日本法人や TikTok ジャパン、 Google、日本マイクロソフトなど20以上の企業団体が参加します。安心安全な SNS 利用や信頼性の高い情報へのアクセス向上を目指すとしていますが、自主的な改善を求めるにとどめるようです。
はい、まあ総務省も動かざるを得ないから動いたかなみたいな、なんかね、そういうちょっとうがった見方をしてしまうんですけども、まあ、SNS をはじめ、いろんな問題が今出てきてますよね。で、結局は、その、IT リテラシー、まあ、もっと言えば、情報に対して、どういう態度で接するのか、まあ、よく言われてる、その、鵜呑みにしちゃいけないよねって、自分でちゃんと調べることは調べないといけないし、誰がそれ発信してんのっていうのは、やっぱり確かめないと、その、ね、あくまでも噂レベルの話が、そこにもう枝葉がついて何の話かわからないような展開をしている、ものとかいっぱいあるので、その辺をそもそもこれ誰が言ったのとか、どこが発表してるのとかっていうのはしっかり確認しなきゃいけないんですけど、そういった基本的なことをやっていかないといけないんですが、そういう、リテラシーの向上とか言いながら、企業側に、その情報の発信の仕方とか、自主的な改善を求めるって言ったところで、ね、一方で企業の方は利益がないと回っていかないので、このあたりのせめぎ合いを本当ちゃんとしていかないといけないし、総務省もそのポーズだけじゃなくて、やっぱりしっかりとその効率とかにどう反映するのかっていうところまで突っ込んで、ぜひ頑張ってほしいなと思います。
ナビタイムジャパンは、カーナビタイムに新機能、格安ガソリンルートを追跡を追加しました。この機能は目的地への途中で価格の安いスタンドを1位から3位まで選び、それぞれ経由地とする3つのルートを表示します。ガソリン価格の高騰を受け、より経済的な給油を支援する目的で開発されました。
はい、もうだんだんね、ガソリンの値段がもうなんじゃこりゃっていうぐらい値段上がってきてるんで、なので、まあちょっと遠くのところに出かける時とかだったら、どこでガソリン入れるかって、やっぱりね、すごく重要になってきますよね。で、それで、このナビタイムの場合は、ルートの途中にあるガソリンスタンドの中から、価格の安いところをこう、チェックしてくれてですね、ここで給油した方がいいよっていうのを教えてくれるって。いやー、まあなんかすごいことになってきましたね。こういうその、こういうなんこそ、なんていうのかな、よくやる DX みたいな話になって、新しい、その単純に最短ルートを案内するだけじゃなくって、プラス、その新たな価値を追加して、利便性を上げるっていうね。で、かつ、そのガソリンスタンドとしては途中で寄ってくれた方がメリットがあるので、まあそこはそこでいろんな競争も働くし、なんかこうね、違う動きがここから出てくるような、 気がします。まあそういう中でこんな新たなそのナビのあり方、単に、最短時間で行ける、最短ルートで行けるとかそういうものだけじゃない、新たな方向性っていうのがまた出てくるんじゃないかなと思います。
京都府警はクレジットカード情報を不正に入手したとして17歳の高校生を不正アクセス禁止法違反などの容疑で逮捕しました。自作プログラムを用い、通信アプリテレグラムで6人分のカード情報を不正取得したとされ、同様の方法で約7000件の情報が収集されていた可能性もあるとして捜査を進めています。また、この生徒は他人のクレジットカード情報を不正に取得する技術を競うチャットグループに所属していたそうです。
以前にですね、リードス攻撃とかでね、中学生だったかな、あれは。なんか捕まったとかっていう話が、まあ、起訴されたみたいな話がありますけど、本当にその、こういうサイバー攻撃っていうのは、なんていうんですかね、ある意味、その、パソコンがあればなんとかなる。スマホがあればなんとか、そういうことができてしまうみたいなところもあって、で、かつ、このようにそういうなんかね、不正操作というか、そういうところでゲームのように競うみたいな人たちがやっぱりいてですね、そこに、その興味を持ってしまう、中学生、高校生が、知らず知らずのうちにそういうところに巻き込まれていって、で、最初はなんかゲーム感覚でちょっと面白がってやってたのが気づいたら本気で犯罪者になってるっていうね、そういうところに陥るので、本当これはね、さっきの、IT リテラシーの話ではないですけども、本当その、情報っていうものの意味とか価値とか、で、またその、軽い気持ちで遊びみたいに思ってる、特に誰かが怪我するわけでもないし、どっかにね、なんていうのかな、暴力を振るうわけでもないしっていう、なんとなくゲームみたいな感覚になってるかもしれないですけども、とんでもない犯罪なので、そういったこともちゃんと、啓蒙する、教育する、そういったことをやっていかないといけない。そういうこともですね、ぜひ、いろんな形で大人が伝えていかないといけないんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。11月の27日に、
はい。
かごやさんがハイパー V 版プライベートクラウド向け仮想基盤サービスを提供開始したという、ことなんですが、
はい。
はい。もう何を言ってるかわからないん
で。何を言ってるかわからない。はい。ですね、これまあ、言ったらクラウド上で、まあ、要はサーバー1台丸ごと借りるとか、いろいろあるんですけど、その、みんな企業さんによってね、そのマシン1台丸ごと借りるとかあるんですけど、で、それの、仮想環境で借りるっていう。要は、例えば1台丸ごと借りてるんやけど、その中に、ハードウェアが、例えば3台あるような感じで、こう仮想のシミュレーションして、3台あるかのように使うみたいなことができるサービスなんですね。
ああ、はいはいはいはい、なるほど。
で、それで、今まで VMWare っていうめちゃめちゃ有名なやつがあったんですけど、
聞いたことあります、はい。
うん、それ仮想の、マシンとかを仮想マシン作るようなサービスな、まあ、ソフトウェアなんですけど、それがですね、ライセンス料がすごい上がってきてるんですよ。
ああ、最近何でも値上げですもんね。
そうそうそうそう、値上げになってきて。うん、で、それで、マイクロソフトがハイパー V っていうのを出してきて、で、マイクロソフトの Windows とかだったら、これの方が安く運営できるんですね。その仮想環境を。
なるほどね、うん。そういうサービスにも手を出しはったということですね、
うん、そうそう。手を出したって。より、みんながね、こう、安く、こう、使えるようにっていうことで、まあ、こういうのをね、特に企業さんで丸ごと一台サーバーとして借りるとか、まあ、その Windows のマシンも、最近 Windows のサーバーで運営してるとこも多いので、うん、そういうところが使うんだったら、こういうね、かごやさんのサービスも、ちょっと検討してみてはいかがかなと思う。 そんなサービスですね。
なるほど。わかりました。まあ、詳しいことは、まあ、いろいろありますんで、また、概要欄に URL 貼っときますんで、そちらの方からご覧ください。ガソリンスタンドルートみたいなね、ニュースがありまして。
はい。
すごいなと思ってね。まあ、ナビタイムジャパンがカーナビタイムにその新機能つけたみたいなんですけど。
はいはい。
まあ、もともと iPhone 出てきて、Apple が、ね、マップアプリ載せた。それ、まあ、Google アプリみたいなもんと、まあ、併用してたんですけど。
はい。
まあ、結局、そのデータとか、前輪やったかな。なんか。
そうですね。
で、まあ、だから、みんなで使おうよ、的なところが、ね、あれで、いろいろね、いろんなサービスが出てきて、まあ、その一回なんですけど。
はい。はい、
僕なんか、今散歩してるときに、ルートどれぐらいか、距離測るやつとかね。
はい。
あと自転車乗りやったら、高低差が分かるやつとか。
ありますね。
をなぞっていけばね。
うん。
なんかね、すごい便利やなと思って。もうこれこそがなんか、IT 活用してるなって感じがするんですよ。
うんうんうん。
それまではパソコン暗い画面叩いてね。もう。なんか、オタクの集まりやったような気もするんですけど、
うん。
なんかこんなサービスを見たら便利やなと思いますよね。
まあね、これ調べよう思ったらどうやって調べていいのになるもんね、そもそもが。
そもそもがね。だからネット検索したりして、まあ近所の安いガソリンスタンド教えてとか、まあ AI 聞いたらわかるにしろ、うん、自分の行くルートの中のね。
うん。そうなんですよ。
すごいなと思って。
うん。
自分はこの道通る。で、その、この道通る中で、この何月何日何曜日の時点では1位がここが一番安いですよ、みたいな。
うん、うん。
してくれるわけでしょ、言うたら。
そうなんですよ。
すごいな
すごいね。で、いやだから、
はい。
多分、これからも別に、この、ナビだけじゃなくて、うん、その、例えば、買い物するにしても、
はい。
その、いつも定番で買うような商品やったら、これどこの、例えばドラッグストアが一番安いとかっていうのを聞けば、調べてくれるようになるんですよ、もうどんどん。
なります。まあ、AI 使ったら簡単にね、わかるし。
うん、で、そうな、
はい、
そうなっていけばいくほどですね、
うん。
何が起きるかって言ったら、みんな広告なんか見いひんようになるわけですよ。
そうですよね。ネット見ずに Google マップ見ますもんね。
地図見たり。
見てないもん、全然。
地図見たりも AI に、この辺の近所で一番美味しいラーメン教えて、豚骨がええねんとか言えば、豚骨ラーメンの美味しいとか教えてくれるわけですよ。
で、これ押したら地図が見れますとかね。
で、そうそうそう。うん。
まだできてないかな。
あ、いや、もう結構でき始めてますよ。そこら辺まで。
あ、ほんまですか？
うん。
はいはいはい。
だからそんなんできてきてるから、
うん、
そしたらもうみんな広告見なくなるということは、
はい、
お店側からしたらどうやって宣伝すんねんなってくるんですよ。
集客ね。だからマップ、
うん、
MEO やったっけ、
うん、
マップエンジンをね、最適化みたいなのが流行った
じゃないですか。そうそうそうそう。
うん。
うん。だから、そうなってくると今度は、来た人たちにどれだけいい評価つけてもらうか、みたいな競争になり始めるし。
あのね、レストランとか行くでしょ？レストラン、立派なとこ行かないです。うん、焼き鳥屋とかやけど。
はいはいはい、レストランって言うから。
Google マップで A 点つけてくれたら、生ビールサービスってなるもん。
なるもんね。
なるもんってあるから。
そう。そうなってくるし、本当に、どこやったっけな、どっかで、みんなで食べに行こうって言ったお店行ったら、そこの帰りがけに、うん、ぜひよかったら、Google で、星つけといてくれると助かります、とかって言ってたからね。
はいはい、
もう本当にもう、そういう、そういう風にこうなってきてるし、で、さらに、もう一歩進んで、これからは、AI にいかに呼んでもらうかっていうね。AI がちゃんと分かってくれるホームページとかを作っとかないと、AI がちゃんと理解してくれへんだら、出てこないわけですよ、もう。
取り逃すからね。値段。
そうそうそう。うん。 その AI が分かりやすい、ホームページとか作らなあかんようになってくるんですよ、これから。
いや、でもほんまに中華製品でもほんまに2000円で買ったやつやのに、
うん。
届いたら中に紙が入ってて、Amazon で5をつけてくれたら1000円キャッシュバックみたいな。もともと、
なんぼやれ
半額なるんかみたいな。
いや、ほんとはそれやったらあかんねんけどね。やったらあかんやつね。
いや、でもやってきますよ、それはもう、だって。
そう、ね。なる、もうそんなもう、いろんな競争、広告じゃないところで勝負せなあかんになってきてるから、どんどん。
ね、
いやもうね、そういうね、集客せなあかんのも大変やと思いますよ、これから。どうしたらええのって、こんな AI が進んでくる。
変わってしまってるからね。
うん、そうなんですよ。AI に気に入られるようにはどうしたらええのっていう、もうよくわからない。
AI に聞きましょう。AI に
聞いて、どうしたら君に、いいよって言ってくれるのかなみたいな相談せな
あかん。この店おすすめしてくれる方法を教えてとかね。
うん。言ったら、そしたら来月のサーバー代払ってくれるかなみたいなこと言われたりしてね。
有料会員だけのサービスです、みたいなね。
そうそう。もう分からんようになる。何が何やか。
では、後半のニュースに行きましょう。簡単に読みます。
はい。はい。
ソニーコンピューターサイエンス研究所は、
うん、
ピアニストの手に、まあ、はい、外骨格ロボットを装着すると、外骨格ですね。骨格の人のロボットを装着して、前と高速な指の動きを体験することで、
うん、
演奏、スキルを向上させるトレーニング法を発見したと。
はい。
ピアニスト118人を対象にした検証では、正確性を保ちながら速度が向上したと。
はい。
で、次の日までこう、持続するだけじゃなくて、反対の手にも効果が確認されたと。
うん、そう。
右ばっかりやったら左もなんか上なってたみたい、早なってた。これは練習の質を向上させることで技術を向上させる可能性を示していますと。
うん。
いや、これね、まあ僕はまあピアノはやらないんですけど、ギターとか弾くんで。
はいはいはい。うん。
結局ね、反復練習なんですよ。
そうなんですよ。
2、3日しながら、マッスルメモリーっていうのがあって、それにいかに覚えさすか勝負やから。
うん。
1日でやってできませんでしたら、それは当たり前やと。
うん。
上手い人は毎日練習してるんですよね。
うん、
でだからこそうまいんですよ。
うん。
寝て起きたら定着するんやったかな、脳には。
そうですね。フィードバックが一回入らないとあかんので。
うん。8時間やっても無駄やと。無駄じゃないけど。
うん。
うん。それやったら、1時間を8回に分けてやった方が、まだ、
はい。
体にて、だから、それを強制的にロボットでするわけでしょ？
強制的っていうのもあるし、で、もう一つ、これ、もう、誰もが経験してると思うんですけど、
はい。
その、まあ、楽器の演奏でもそうやし、例えば、絵描いたりするのもそうやと思うし、もう、スポーツなんかも絶対そうなんですけど、
スポーツもね。
うん。やっぱりその、ちょっとしたコツみたいなのがあるじゃないですか。
あるわ。あるある。
で、ギターとか弾くときでも、あ、このタイミングで、中指動かさな間に合わへんや、みたいなのに気づくかどうかってすごい大きいじゃないですか。そういうなんて。
まあでもみんな言ってることバラバラやからね。
そうなんです。その人の経験の中で言ってるから、
そう。
それを無理やり、本来その感覚でしか伝わらへんのを言葉で言ってるじゃないですか。で、
言いにくいねんけどね。
で、だんだん、長島さんみたいに、そこはバッと、ズバッと打てばええねんとかいう、もうなんかようわからん話になるわけでしょ。
あれでも、僕らやからわからんけど、わかる人にはわかるらしいですよ。ここバッと来るから、そこはガッと返すんや。なるほどってね。
そう。
僕らにはわからん。
それはめちゃめちゃトレーニングしてるから、ここがなんか違うっていう感覚がいつもあるわけですよね。そういう人たちにとっては。そうすると、長島さんがそこはズバッといけてた。あ、そうかっていうね。もうめちゃめちゃ練習してるからこう気づく。で、それを言葉じゃなくって、今回のやつって、そのロボットっていうか、まあ、要は手袋みたいなものをくっつけて、で、強制的に指動かすんですよね。
はいはい。
で、そうすると、あ、このタイミングで動かすんやっていうのが体が覚え始めるんですよ。これをやると。
うん、
うん。 言葉でしかこう伝えられんかったやつをもう体で直接教え込むことができるから、めっちゃ上達が早いんですよね。あ、こう動かせばいいんやって、筋肉の動かし方こうすればいいんやっていうのが分かってくるから。
それにまあ自分のあれも鍛えられるしね、指ね。
そうそうそう。うん。で、そうすると脳がその動かし方っていうのを覚え始めるんで、で、一旦そのパターンっていうのが分かってくると、やってない左手の方とかにも、ちゃんとそのパターンがこう分かるようになってるから、弾けるようになるんですよね、急に。
うん、それがすごい、すごいなと思いますわ。
そう。だから。
出ない方までも早なるっていう、ね。うん。
だからね、こういうのがどんどんこう発達してくると、
うん、
もうそのスポーツだとか、いろんなその、なんていうかな、その技術を身につけないといけない技術の身につけ方が全然変わってくると思うんですよね。その、
そうですよね、
うん、
あのピアノの世界ではそれこそもう高いピアノですけど、
うんうん、
なんか読み込ませたらその、うん、誰それの演奏を再現するみたいな、
あ、はいはいはい、
そうでなりよるじゃないですか、
うんうんうん、
デモかなんかで、
うんうん、
あれのデモが一般的じゃなくてピアニストの誰々の例えば辻井さんとかね、
はいはい、
あれの弾いたショパンのノクターンとかっていうのが、うん、流れるわけですよ。
流れるわけですよ。
いや、それはもう何年、5年ぐらい、もうもっと前かな、10年ぐらい前かかるんですけど、
うん。
それがいよいよ、
もう、そう。
体につくよ。
そう、だから、その、同じように弾いてみましょうって言って、その手袋みたいなのつけたら、同じように指動くんですよ。
そうなんや。これ、
うん、おこんな弾き方すんやっていうのが、こう、体感としてわかるようになるんですよ。
わかりやすいよね。
うん、絶対その方が上達するじゃないですか、めちゃくちゃ。
しますよ、もう、速度が半端ないわ、絶対。
うん。
間違えたこと覚えへんしね。
うん。変な癖つかへんし。
疲れてね。
うん。
ハエ取り棒かなんか、畑がわからんから、ペチンって叩かれて、
いや、そうじゃないとか言って。
イメージ的に、ね、
うん。そうじゃないとか言って、叩かれるんよね。
そうそうそう。古いな
古いな、うちら昭和やな。
さっきも長島さん出てきたし。
ほんまや。
僕が野球見始めた頃にはもう引退したからね。まあ、感じなんですけど、はい。
うん、だから、ほんとその、なんていうのかな、今までこういうなんか、AI だとか、あるいはそのコンピューター使ってって言ったら、なんとなくその記憶力だとか、なんか学習、その、なんか字書いて考えるような問題とか、なんか国語算数理科社会みたいなところしかこう思ってなかったけど、
ええ、
こういうものが出てくると全然そうじゃなくて、もう工作とか、絵描いたりとか、音楽演奏するとか、スポーツするとか、そういう世界にまでこういう IT の、影響力、それによって人間の、その、いろんな才能を高めたりとか、技術を高めたりっていうところ、その運動とかそういったところにまですっごい拡張されてくるっていうね、これからの、本当にその、学校の教育だとかそういったものがガラッと変わるところの入り口にね、もう来てるっていうことはぜひ知っておいてほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、今週もいろいろたくさんニュースがあって、面白かったですね。はい。
面白いんですけど、やっぱね、
うん、
ロボットというか、つけて、ピアノが上手くなるっていうのがあったじゃないですか。
はい。
あれでちょっと思いついたんですけど、
おう。
その、グローブみたいなロボットつけて、
うん、
で、ソロ版覚えるってどうかなと思って。
新しいか古いか分かれへん。
そう、分かれへん。なんか、ハイテクなんかローテクなんか意味分からんっていう。でも、これで、例えばソロ版でこう、めっちゃ指で覚えていくわけじゃないですか。で、そしたら、暗算早くなるのかなと思って。
願いましてはって言われるまで動かんとかね。まだ願いましては言われてないです、みたいな。
そういう。ご
えんなーりとか言ったら、ご
5パチってこれ。指が勝手にパチって動くっていう。
AI の方は、まあ、うん、正確そうやわ、そう言われれば。
いや、そんなやったら最初からなんか電卓で計算せよみたいな話もあるけど、わからんけど、そもそも、そんなもんコンピューター読まして計算できるやんっていう話もあるんですけど、まあ、ただね、そういう指の運動で覚えると暗算早くなんのかどうかっていうそこら辺ってちょっと面白いなって思
った。僕もね、昔習ってましたけど、早なりましたよ。
でしょうね。
中学ぐらいで数学得意やったんは多分そろばんやってたからと思いますわ。だって、テスト受けながら指で動かしてたもん。
ああ。
何円とか。
ですよね。
でも頭の中だからね、なんか物がなくてもソロ版という頭の中にもソロ版が入ってるから、
はいはいはい、
指動かしててパッパッパッと見たら全部ガーってなって、ああ答え出てきたみたいなね。ああだから、うん、あるんじゃないかな、子供やったからね、あの頃はね。
だからそれをこうやっとけばみんなこう計算能力高い人たちになれるんかなっていうね、わからんけど。
どういう取り入れたらいいかもしれないですね。
ちょっとね、そういう、なんか、新しい、こうね、能力の付け方みたいなのができるかもしれんし。まあ、まあ、あとは、また昭和の話ですけど、ファミコン世代の人たちは、高橋名人という方が、16連射をやってましたけど、あれを体験するっていう。なあ、ちょっとおもろいかな。
16連射?16連射
指つる
みたいな。
指がつるみたいな感じになるやろうけど。
こんな話、絶対もうおっさんしかわからないです。
わかれへん。絶対わかれへん。昭和のおっさんしかわからん話やけど。はい。はい。まぁ、ちょっとそういう妄想が広がるんで、ちょっとおもろいなと思って、この辺の。はい。
妄想を広げてはったわけですね、ひたすら。
はい。もう。
はよはよノート書きなはれって感じです、
ね。はい、はい、頑張ります。ノート書くのもなんかやってくれへんかな。
まあ、また上げといてくださいね。
はい、ありがとうございます。
あ、みたいな。はい。まあ、そんなわけで今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。